無力イコール罪。どうも、中村翔です。今日はですね、今言ったように、無力イコール罪というトピックでお送りするんですが、このお話の最後にですね、これまで何度か触れていた、AMC、アトラクションマスターサークルですね、通称 AMC についてのご案内もさせていただいてますので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。トピックに関してはですね、ぶっ殺したい奴ら、俺はパッパラカーから女性を守る、力がないイコール罪、某宗教集団の集団自殺、真の男への進化の階段、そして最後にアトラクションマスターサークルというふうになっています。男は女を守らなければならないという話をね、どこかでしたと思います。女性たちはね、僕たちを産んでくれた尊い存在なんだよ。女性からもらえるパワーというのは他の何にも変えられないほどにパワフルなんだと。そんな俺たちは女性を守らなければならない。そのためには強い男にならなければならない。綺麗事ばかりでいい人と言われて満足しているヘタレであっては話にならない。本物の強いオスにならないといけない。こんな風な話をしたと思います。ちょっとね、想像してみてください。夜も眠れないくらいあなたが大好きな女性がね、口が達者でやることだけが目的のパッパラパーのチャラ男に出会ってしまって、で心の隙に入り込まれてしまって、そのままいいように口説かれてしまって、ホテルに連れ込まれて、そのパッパラパーのね、指紋が体についてない箇所はないんじゃないかと言えるほどに、一晩で何度も何度もいいように欲望のままに抱かれまくって、その日以降その男は音信不通、あなたの大好きな女性はただ遊ばれただけ。その男はというと、いやー結構いい女だったわ、むちゃくちゃセックスしてやったわ、あの程度の女簡単だったわ、そうね、パッパラパーのね、友達の間で完全にネタ扱いされていると。そんなね、男のクソみたいなエフィカシーをね、上げるためだけに利用されたあなたの大好きな女性、男のエフィカシーがね、上がったその分だけその女性はね、自己嫌悪に苛まれる羽目になってしまうわけです。っていうことなんですが、どうでしょうかね。想像してみてほしかったんですけど、彼女はね、別に犯罪に巻き込まれたわけでも、そのパッパラパーの男はね、別に悪人というわけでもね、犯罪者っていうわけでもないわけです。だけど、あなたはこのパッパラパーを純粋にぶっ殺したいと思うと思うんですよ。僕だったら思います。僕自身ね、自分の恋愛について過去を振り返った時に、何度も悔しい思いをしてきているんですが、中でも、あいつだけ殺さない気が済まんなというレベルで悔しい思いをした経験が2回ぐらいあります。一度目は19歳の時の話です。当時好きな子がいました。アルバイトで知り合った1歳年下の女性でした。後からは入ってきたアルバイトね、でそいつは元ホストを名乗ってたんですけど、大学生で、見た目からしてチャラ男だったんですね。だから僕の全く預かり知らないところで、彼女はそのチャラ男に、デートの誘いを受けたっていうことがありました。で彼女ね、僕の一個下で当時18歳だったんですけど、まだ純粋だったわけですね。でその彼女はその元ホストのね、大学生の男を好きになってしまったんですね。だけど男はただの遊びでした。1ヶ月で何人の女とやれるかゲーム、これで友達と競っていた最中だったんです。これ後から分かったんですけどね、僕の好きだった彼女はそのゲームに利用されただけだったっていうことが、その男がね、バイト場から去った後に風の噂で判明したわけです。でその噂は彼女の耳にも入って、ただただ傷ついて、そして彼女は泣いていました。そう、泣いてる場面ね、僕は目撃しました。これが1度目です。2度目、22歳の時でした。1年半付き合っていた彼女に浮気をされました。その彼女はね、結婚していいと思えるくらい本気で付き合っていたので、直接それを告げられた時はショックだったんですね。当然浮気していたってことはすごくショックなことでしたけど、 なんで彼女はそれをわざわざ僕に直接言ってきたかっていうと、それは妊娠してたからです。僕の子じゃないんです。その浮気相手の子供を妊娠してたんです。妊娠するまでの間、僕は何も知らなかったわけです。その数ヶ月前にね、浮気をしていた、何も僕は知らなかった。頭真っ白になって言葉が出てきませんでした。心がすごくね、キリキリと痛くなって、僕は深く傷つきました。そんな僕を見た彼女もまた自分の裏切りの代償として自分自身が傷つき、そしてずっと泣いていました。浮気相手の男は30歳でした。彼女と同じ職場の、まあ、先輩ということですね。その男もまあ割とクソで、遊び前提で若い女を無理やり、若い女に限定してたみたいで、若い女を無理やり口説いてホテルに連れ込むと、これが趣味でですね、その相手が彼氏持ちだったり既婚者だっていうことを知ればね、より燃えるっていう、もうかなりのクズっぷりで、やはりねパッパラパーのチャラ男だったんですね。これ後から判明したんですが、まあ後から判明したからすごく悔しかったんですが、男は既婚者でね、すでに1歳になる子供が当時もうすでにいたそうですね。はい。まあこれ話し出すとキリがないんですが、まあまあとにかくそんなクソにね、最愛の彼女はついていって、いいようにやられて、仲出しまでされて、そして妊娠までさせられたっていうことですね。何が言いたいかっていうと、ぶっ殺したいと思えるほどのパッパラパーはあなたが思ってる以上に世の中に多いっていう、これが事実だってことです。今の世の中ね、テクニック的ノウハウってのは溢れてます。人間としての中身がね、男としての器がクソであっても、そのテクニックを上手に使うことを得意とする器用な男ってのはたくさんいるわけですね。そしてあなたが好きだって思う女性はあなたが思ってる以上に日々そのパッパラパーのアプローチを受けているという、これが事実なんです。あなたが好きな女性は常に男から何らかのアプローチを受けているんです。僕ら男と違って、女性というのは一日に何度も何人もの男に何かしらの性的アプローチを受けています。実際に声をかけられるまでには至らずとも、いやらしい目で穴が開くほど見られたりしているんですね。それは確率の話であって、中身はクソだけどテクニシャンである、そういうパッパラパーに遭遇する可能性というのはあなたが思っているよりも何倍も何十倍も高いということなんですよ。これが事実です。この2つの事実があることを僕らは受け止めなければならないんです。そしてこれね、大事な話なんですけど、俺はパッパラパーから女性を守る、できたらこれを目指してほしいと思います。何もね、僕は遊びで女性を抱くのが悪いって言ってるわけじゃないんです。遊びが悪いって言ってるわけじゃない。男だったらやっぱり遊びたい気持ちはあるし、それは傷つけるつもりで遊ぶのは良くないと思いますよ。だけどそうじゃなくって、ただいろんな女の子と関わって関係を持って、もっと男として楽しみたい、その気持ちはあるのは分かります。それは僕も同じです。だけど今言ったように、傷つけると分かっていて女性をもてあそぶっていうこの行為がクソだというふうに言ってるんです。今ではねこんなことを言ってますけど、まあ正直に言うと、かくいう僕自身ね、女性にモテるようになりたいと思って、そしてモテるようになったそのプロセスの中で、気づくとパッパラパーになりかけていた時期があったな、今思い返すとね、そういう時期があったなってことは全否定はできないんですね。もちろんそんなつもりなかったです。傷つけると分かっていて女性をもてあそぶなんてことは僕はなかったけども、だけど綺麗な終わり方をした女性ばかりではないって、これは事実なんですね。で、通信講座の AMC の中では、まあ、そのあたりも結構赤裸々に話していたりするんですが、とにかく僕の心の根底には女性に対するリスペクトっていうのがあったんです。私はお父さんから生まれてきました。こんな人はいません。女性が僕らを産んでくれたんですね。どっかでも言いましたけど、女性へのリスペクトは忘れてはいけないんです。忘れたらこれ男として終わりなんですね。ここが男としての一番の軸だと思わなきゃいけないんですね。で、ここで話を変えます。この話するかどうかもちょっと迷ったんですけど、もう十数年前の話なんですが、嫁が詐欺に遭いました。現在は元嫁なんですけど、当時はね、まだ結婚すらしていないただの彼女だったんですね。 それは、まあ、ネットが絡むね、周到な詐欺だったんです。今ほどのネットの時代、ネット普及の時代であればですね、もうほとんどの人がね、ネットに触れているという時代であれば、そういうものに引っかかる人も少ないのかもしれないし、当時引っかかることもなかったのかもしれないけど、まあ、とにかくね、その詐欺によって余命は何年もかけて蓄えた貯金大半を失ってしまったんですね。で、これについては半分はね、僕は自分自身の責任だと思ってます。なんでそう思うのかっていうと、例えば今の僕がついてあげていれば、きっと彼女は被害には遭ってなかったって、その確信があるからです。一番近くにいながら僕は彼女を救ってあげることができなかったんですね。で、当時の僕は圧倒的に無力でした。彼女の話を聞きました。彼女の話を聞いた上で、詐欺なんじゃないかな、怪しいな、その可能性を感じつつも、彼女の行動を変えてあげることができなかったんですね。彼女は僕の言葉よりも詐欺師の言葉を信じたんです。その結果ね、5年間ぐらいいろんな思いを注ぎ込んで貯めたお金をね、一瞬で奪われてしまった。当時のことを振り返ると今でも悔しくなります。そんなうまい話ないだろ、俺だったらそう思わないけどな、お前本当大丈夫か、こんな風な言葉をね、言ってるだけだったんです。自分が言いたいことを彼女に言ってるだけだったんですね。で、彼女の立場とか、彼女はその時の心境とかね、女性のとしての弱さとか、そういうものを全く考慮せずに、ただただ自分の思うこと、自分のエゴだけを押し付けてしまっていたんです。だけど詐欺師は違った。彼女の心を誰よりも理解していたんです。人間理解スキルっていうのを悪用したんですね。まあ詐欺師だから当然そういうことをやるんですけど、詐欺師は当時彼女が一番聞きたかった言葉を何度も何度もプレゼントしてあげてみせたんです。それで彼女の心が動かない理由はなかったんです。もし当時の僕が詐欺師と同じように人間の深層心理というものが分かっていれば、ね、もっと言うと女性の深層心理が分かっていれば、当時のね、彼女ね、嫁を救ってあげることはできたはずだというふうに今考えています。タラレバ論っていうのがナンセンスだっていうことは十分理解しているつもりです。だけど一つだけね、強く感じたことがあるんです。力がないのは罪だってことです。ここで言った力というのは、まあ、いろんな力があると思います。影響力だったり、存在感だったり、魅力だったりね、経済力とか、コミュニケーション能力、カリスマ性だったり、知識とか経験とかね、まあ言い出せばキリがないんですが、いろいろなその要素を内包しているわけですけど、こういうのを一言でまとめると、人の行動を変える力、これが言えると思います。人の行動を変える力があったら人を救うことができるんですね。その逆も可能です。実際に詐欺師はそういうふうな力を悪用して人を騙しているわけですから、社会のゴミなんですね。そう、どんなに深い人間の心理の知識とか、卓越したコミュニケーションスキルとかね、こういうものを持っていたとしても、人を騙すことでしか自分を表現できないカスなわけですね。じゃあこういう人たちはどうでしょう。ただ力がないだけの人、人畜無害に見える人、当然ね、クズとかカスとかではないですよ。だけどある意味で罪を背負っているというふうに僕は考えてます。なぜなら生きてる以上、多かれ少なかれ人と関係しながら生きてるわけです。誰とも関係せずに生きてる、こんな人間ね、いないわけです。無人島でひっそり暮らしてる人以外いないはずなんですね。だから無力っていうのは時に罪なんです。今罪をどう定義するのかにもよるんですが、だけど誰が何と言おうが、自分の力がないことによって身近な人を守れなかった時、それは罪悪感っていう名の罪に苦しめられることになるんです。自分自身で苦しめるんです。自分を責め続けている僕みたいになっちゃうんですね。で、当時ね、半分俺のせいだったな、こうやってね、自分を苦しめ続けていた、責め続けていた僕を見かねて、いろんな人からね、いや君のせいじゃないよ、自分を責めるのは良くないよ、悪いのは騙す方なんだから、いろんな言葉をもらいましたけど、正直言ってそんなことは分かってるんですよ、ね、悪いのは騙す方、そんなことは分かってます。頭では理解できてるんです。問題はそれでは自分の気が済まないってことです。悪いのは 100% 詐欺師だ、こんな風に自分をね、無理やり納得させて罪悪感を和らげようとすることもできたわけです。だけどこれにさらに罪悪感を覚えてしまうんですよ。あえて自分を責めることによって自分のエゴを満たす程度の必要最低限の罪悪感、これを維持しているんですね。 しかしそんな自分の弱い心を垣間見て、さらなる罪悪感、そして怒りが込み上げてくる。これは負の、この負のスパイラルなんです。これが無力ということです。無力のありさまなんです、これが。で、この話をね、もっと深く理解してもらいたいので、ある話をしたいと思います。アメリカの某宗教団体で起こった集団自殺の話をしたいと思います。偏った宗教観と欠落した人間性を持った狂った教祖がいました。その教祖が信者の中から10人を選定して毒を飲ませて集団自殺を図ったんですね。最悪の事態を避けられなかったわけです。だけど一人だけが奇跡的に一命を取り留めました。死を免れたその人がテレビの取材を受けた時のエピソードです。なぜこんな狂った教祖の教えを信じていたんですか？記者のこんな質問に対して生き残った彼はこう答えました。教祖様だけが唯一私を理解してくれました。私の思考や感情や行動すべて、いい部分、ダメな部分すべて、彼は何もかも理解してくれました。次第にこの人しかいないと本気で思うようになりました。他には誰も、会社の人間も友人も家族すら私のことを理解しようとはしてくれなかった。こう言ったんですね。この話を聞いてあなたがどう感じるかわからないですけど、誤解を恐れずに言うと、人を動かす力がない人間は結局誰も救えないってことです。自分すら救えないんです。自分も他人も誰も幸せになんてできないんです。教祖に殺された被害者家族、その知人たちは口を揃えてこう言いました。この殺人集団め、殺人者め、こう言いました。そして教団とその演者徹底的に責めました。社会的に追い詰めました。まあ当然ですよね。当然の行動だと思います。だけどそんな彼らを見てね、まあ完全な部外者だったわけですけど、僕はこう思ったんです。彼らは死を免れたそのたった一人の信者の教祖様だけが私を理解してくれた。他には誰も、会社の人間も友人も家族すら私のことを理解しようとはしてくれなかった。この言葉をどう受け止めたんだろう。彼らの中の一体何人の人間が自分たちの無力を認識したんだろう。もちろんそれどころではないと思うんですね。そんなことを考える余裕すらなかったはずです。だけどどんなに相手を大切に思っていても、どんなに愛していても、無力ではいざというときに大切な人、最愛の人を守ることができない。これは事実として残ったはずなんですね。だから僕らは力を持たなければならないと思います。人を動かすことを可能とする力です。さっき言ったように影響力、存在感、経済力、魅力、コミュニケーション能力、カリスマ性、知識や経験等々ですね、人を動かすために必要な力の数々、これはもう長いのでこれまとめてもう雑なんですけど、人間力っていうふうに言いますが、この人間力を僕らは何としてでも持たなければならないというふうに強く思ってるんですね。力があればね、パッパラパーから大切な女性を守ることができるんです。好きな女性をあなたがもらうことによって、そのパッパラパーからね、チャラ男から守ることができるんですね。女性に限らず悪党から大切な人を守ることができるんですね。理想の人生を手に入れるために、この人間力、これは必要不可欠な力だというふうに思います。人間力を帯び出した瞬間、あなたの周りで奇跡が起き始めるんです。僕はこれを経験済みです。人間力、ステータス、本能的魅力、真の男への進化の階段。これまでですね、いろんな言葉が出てきました。いろんな話をしてきました。約1週間にわたってですね、この僕のメッセージ付き合っていただいて本当にありがとうございますように言いたいですね。女性を克服するっていう観点から、人間的に成長進化するという観点から、重要なマインドセット、テクニック、ノウハウをお伝えしたつもりです。恋愛も仕事もビジネスも家族もね、全てがつながっている、こう感じてくれていると僕は信じてます。全てがつながってるんだな、こう思ってくれてると思います。あなた自身この講座をね、今日まで興味深く読んでくれたのであれば、僕の話に価値を感じてくれたのであれば、僕が運営する会員組織アトラクションマスターサークル、通称 AMC、 これに入ってください。 この講座では会員組織通信講座では最高に魅力的で力を持った男になるために必要なノウハウ、マインド、テクニック全てを提供しています。僕が過去を乗り越えて劇的な変化や進化、これを遂げたことはもうすでに理解してもらっていると思います。僕は最初に苦手だった女性を克服することによって男としての本当の自信、これを手に入れることに成功しました。それによりどんなことにも積極的にチャレンジできるような勇気と情熱と行動力、これを手に入れました。結果的にね、僕は女性からも男性からも、モテモテになることができたわけですけど、それ以外にも経済的な成功も手に入れたし、時代に合ったような効率的なビジネスを選択することによって自由なライフスタイルも手に入れることができました。異性にモテるだけ、人に尊敬されるだけ、収入が爆発的に増えただけ、自由になっただけじゃなくて、トータル的にトータルとしての成功、これを手に入れることができたんですね。 AMC は凡人以下だった僕が辿ってきた進化のステップ、これを再現しています。なのでまずは女性を克服するという観点から学んでいただくことになります。これはもう絶対に、外せない要素だと僕は思っています。特にこれをね、聞いてくれてるような人にとってはもうこのステップっていうのはもうマストになってきます。でこのステップをクリアすると次の進化のステージに、ね、突入していくんですが、 AMC は最低でも今の僕と同じ現実を手に入れるために必要なマインドやノウハウ、テクニック、すべてこれを中長期的に伝授するための講座になります。正直ね、どうしても気になるのは入会するための金額、参加費だと思いますが、僕はね、数万円の月謝をチャージしてもね、十分にフェアだというふうに考えています。僕のすべてですから。だけど AMC はね、できるだけ多くの男性に触れてほしいという思いがね、同時にあるわけです。今これを聞いてくれてるほどのね、人には全員入ってほしい、そういうふうに思っているくらいですね。なのであえて高校生のお小遣いで入会できる程度の参加費に、設定しています。もちろんこの講座のね、最初の方のメッセージでも言ったように、自分自身の成長、進化、自分の人生に対して本気の人、こういう人にしか入ってほしくはない、そういう思いはあります。言い方悪いですが、適当なやつはごめんだってことです。だからこそですね、今日まで紹介してこなかったんです。誤解されているかもしれないですけど、別にもったいぶってたわけでは何でもないんですね。今日まで価値のある話を、いくつも提供してきました。そんな中で、そのプロセスの中で興味が失せてしまった人、不真面目な人、センスのない人、僕の理念に共感できない人、こういう人っていうのはとっくにね、僕のメッセージ読むのをやめているんですね。つまり今このメッセージ受け取ってくれている時点で、あなたは AMC に入会するにふさわしい男、こんな風に僕は考えています。ちょっとね、上からの偉そうな物言いだと思われるかもしれないですけど、まあそう思われるんだったら申し訳ないんですが、まあこれが正直な気持ち、これは分かってほしいかなというふうに思います。で、入らない理由がないですね。そう思ってるんですね。で、参加費一つ取ってもそうなんですが、何よりもあなたが男で、ここまで真剣に僕のメッセージ受け取ってくれて、そして僕の話に価値を感じてくれて、僕の思いに共感してくれているんであれば、入らない理由というのはないんですね。詳しい案内というのは、まあ、近日お届けすることになりますが、人数、これを限定させてもらっています。あとは期間もね、限定させてもらっていますので、できるだけね、オファーが始まったら早めに確認していただければというふうに思います。最優先で確認していただきたいというふうに思ってます。最高の価値提供、最高の環境の提供、高校生でも入会可能な参加費、リスクというものを徹底的に排除した無料お試しみたいなものも、こういう制度もつけてます。そう、だから言葉は悪いですけど、これはもう入らない方がどうかしてるなというふうに思ってもらえる、そんなオファーになっているはずです。はい、ここまで読んでくれているのであれば、もう AMC の扉は、オープンです。誰にでも開かれています。はい、近日中に公開日をお知らせしますので、それまで楽しみに待っていてほしいなと思います。では今日のお話は以上になります。最後までお付き合いいただきありがとうございました。 さよなら。